いやー、眠いなー。どうしようかな
おお、どうした、どうした。
ー。困った
地獄の
なー。
タンタンだ。
どうしたか。
いや、眠いんです
い
か？
やー、
寝不
全然
足？
寝てない。
おお。
全然寝れてないんですよ。
地
夜更
獄
か
の
ししてるん
タン
です
タン
か？
か。いや、オリンピックの今年から競技になったブレイキン、いわゆるブレイクダンスの試合を見てたら、もうすっかり夜更かししちゃいました
なる
よ。
ほど。
今日は、8月10日で、だったので、昨夜ですかね。8月9日金曜日の夜11時ぐらいから、ブレイキン女子の予選が始まり、11時から2時近くまで予選がありましたと。
すごいな。
それを
予
フル
選だ、
で、
しかもまだ。
観戦して、で、そのまま、多分なんか挟んで決勝が、日本時間でいう深夜の3時4時ぐらいからスタートだったんですけど、もう無理と思って決勝は寝ちゃいましたけど、予選を楽しんでおりましたと。はい。まあ結果はね、もうニュースとかでも出てるんで、日本のアミさんっていう方が金メダルを取りました
おお、
と。
すげえ。
もう決勝も圧
取りま
勝
し
みた
た
いな感じ
ね。
で。
あ、本当に。
はい。そうですね、もう予選の段階でアミさんはもうなんか圧勝だったんで、もうなんか安心して、まあまあ、金メダルだろうな、みたいな、
本当、
そうい
もう
う
見
気持
て、
ちで眠りにつ
誰
き
が
ま
見
して た。
もわかるみたいなぐらい、すごい。
どうですかね。そう、私はこたつさんと一緒に見たんですけど、こた
もう
つさん
解
はブレイ
説
クダ
が
ンスすごく詳
入る
しい、
でござ
だし、まあ、オリンピックの前にもいろいろダンスの大会とかも私も一緒に見に行ってるので、だいぶ私もそこら辺の人よりは全く踊れないですけど、そこら辺の人よりはちょっとダンスの見方はわかるみたいな、そういう自負がちょっとあるから、まあそういう視点で見ても、ああ、これはアミさんだな、みたいな、そんな気持ちになるぐらいは余裕の勝利という感じでしたね。はい。
ダンスってポイント制なんですか？どうい
そう
う。
みたいですね。なんか、技の多様性、持ち数の多さみたいなところとか、あと音楽が即興で流れるんで、それにどれぐらい動きがリンクしてるかとか。
へえ。
だからあれだね、なんかさ、なんつうか、ある意味そういうんだと、ほら、フィギュアスケートとかに近いかなと思うけど、フィギュアスケートみたいに、自分で選んだ曲で、自分の振り付けでじゃないってことなんだね。その場その場で
そうです
回るん
ね。
だ。
そうなんですよ。かつ、まあ、その同じ技出しちゃうと減点になるんで、
減点なんだ。
だから、
そうなんです
ど
ね。
れぐらい引き出しを持ってるかっていうのもすごく重要だ
こ
し、まあ相手の、
う。うん。
どう
な、
ぞ。
うん。でもなんか、あれだよね。でもなんか即興でやっちゃうと、やっちゃいがちなのかね。たまに、同じ技とか、流れで。
まあなんか、どうしてもこう多分自分の得意な動きとかがあって、そっちに行っちゃうみたいなことがもしかしたらあるのかもしれないですね。まあそれは普通にバスケ、私がやってるバスケとかで考えても、どうしても私左利きだから、思わず左に出てしまうとか、なんかそういう感じの体に染みついた何かとかがもしかしたらあるかもしれないですね。なので、そうなんですが、結構他の国の選手とか見てると、なんか割と全く同じ動きじゃないけど、なんかさっきもこんな動き見たな、みたいなのがあるけど、アミさんはそういうのが全然ないみたいな、そういう感じですね。だから本当に多様な動きを持ってたな、という感じでした。
フリースタイルのラップバトルみたいに、こう、対戦相手のバースを受けて、受けるみたいな、そういうのもやっぱダンスであるんですか？相手がやった動きに対してとかっていうの。
そうですね。結
あり
構
ますか？
試合、私が見た予選の中であったのは、すごい、なんですか、もう体操選手みたいに、こう、バク宙とかする選手がいたんですね。で、その人が、まあ、多分自分の持ち技がそれだから、すごいバーってそれを見せて、で、相手の選手はあんまりそういう激しい動きする人じゃないから、どうだ、お前にはできないだろう、みたいな、多分そういう意味でやったんですけど、次のムーブになった時に、いきなりそれを同じのを返されたみたいな。
やっ
そういうの
ぱあ
があ
る
る
ん
と
です
もう
ね。
会場が、おーってなって、ああ、この
ああ、
ヒ
ヒッ
ッププホッ
ホッ
プ
プ
の人
です
が取ったな、
ね。
みたいな感じの流れになっちゃうみたいなことがありますね。
なるほど。そういうのあるとやっぱバトル感が出て盛り上がりそうね。
ね、
そうですね。基本は相手の技とか真似するのは減点対象なんですけど、うんうん、そういうふうにこう文脈、うんうん、なんか、挑発にこう、見事に返しましたみたいな、そういう文脈だったら、むしろ加点みたいな、
ね、
なんかそういうのもあってですね。楽しいですね。
なるほど。
はい。あとそうですね。スヌープドッグが、会場に、多分、私、平均の最初から見なかったんですけど、多分、開会の合図みたいなのをスヌープドッグが、やったみたいなんですけど、
うんうんうん、
私はあんまスヌープドッグの見た目を全然知らなかったので、何回もこの中継見たら、同じ人がこう抜かれるんですね。スヌープドッグなんですけどね。で、私わかんないから、ああ、なんか誰か、選手のお父さんが、めっちゃなんか、応援しているのをすごい抜かれてんだなみたいな感じで思ってて、でこたつさんに、あ、なんかあの人誰かのお父さんなんですかね、すごい熱烈にエールを吹けますねみたいな、それはスヌープドッグだよって言われて、え、あのレシピの人ですかっていう、
レシピのね、今やレシピのお料理の
料理本出してるあの
そうそうそうそ
う、 NBK も持ってるあのレシピの、ね、
そうそうそう、NBK さんが前紹介してくれたやつ、それのイメージしか私はないので、ああ、レシピの人。いや、レシピの人じゃないけど、みたいな、そんな、やりとりもありつつ、という感じでした。
なるほど。
皆さんは、オリンピックなんか見たりしてますか？河原さんは結構、どうなんですか？格闘技好きだから、レスリングとか、ボクシングとか、見てます？
はい、将来的にこう、ね、格闘技に来てほしいな、みたいなことを思いつつ、柔道とかレスリングとかボクシングは、結果は気にしてるんですけど、はい、一番びっくりしたのはですね、女子レスリングの、50キロ級かな、須崎ゆいさん、
はいはいはい。
前回の東京オリンピックで金メダル取って、まあ、そこから一回も負けてないっていう、すごい女子選手があるんですけど、
はい。
その選手がですね、初戦で負けちゃったんですよ。
びっくりしました。私もたまたまそれテレビで見てて、洗い物をして顔を上げたらなんか負けてました。
あら、
まあ、ほぼほぼ連覇してまた金メダル取るだろうと言われてたぐらいの人で、確かにいろん、実際MMA、総合格闘技の選手とかとも結構練習してて、男子の格闘技の選手からも やべえとか言われてる人なんで、なんですけど、初戦で負けちゃったんですよね。
はい、
で、負けた相手があれなんですよね。ダンガルの一族の人なんですよ。
きっと強くなる。
きっと強くなる。インドの、はい、レスリングの映画の。
マジで？
ウィネシュ・フォガットさんっていう人なんですけど、はい。まあ、映画には出てないかもしれないですけど、もともと娘二人と、そのいとこ二人で4人で始めてるのの、いとこの子。
いとこの子。
なんですけど、はい。なんですけど、まあそこで勝ったんですけど、決勝の前の、こう、最軽量で、体重オーバーしちゃって失格になってしまったんですけど。
あら、ねえ。100グラムですよね。
そうそうそう。まあ、100グラムっつっても、サウナとか入って、もう水分カラッカラに落とした状態で、血も抜いて髪の毛も切ったけど、ダメだったらしいんで、
髪の毛まで。
なんで？もう
それ病院に運ばれたぐらいみたいなんで、や
った。それやったところでやばいの。みたいな。
うん。そうですね。はい。
太っちゃったんですが、フランス、美味しいもの食べて。
いや、そんなわけないでしょ。もとも
と、ギリギリの、
1階級上の選手なんで、
なるほど。
ちょっと体重かなりギリギリで、今回から2日制になったんで、前は1日で全部やったみたいなんですけど、なんで2日目も、初日と同じ体重にしてきてねっていうルールだったんで、そうなっちゃったんですね。
ああ、そうなんですね。
はい。ちょっと、インドのレスリング、協会っていろいろ問題がありまして、
なるほど。
協会の会長による性加害の問題が非常に、問題になってまして、はい。しかもその協会の会長が与党の有力な政治家らしいんですね。はい。まあ、それで結構政治的な問題になったりして、 で、そのビネス選手も、かなり抗議活動をしていて、警察に拘束されて、結構拷問的な、取り締まりを受けたりしてる中で、今回、オリンピックまで、たどり着いてるというですね、非常に、はい、そうそう、今写真送りましたけど、これ拘束されてるのはビネス選手ですね。
はい、
なんで、まあそこの、ちゃんと金メダル取って、そういう主張をするんだみたいなところも考えてたようなので、非常に、残念だなと。
なるほどね。
はい。
いやー、なんか、すごいいろんなドラマがあるな。
そうですね。
そうですね。この選手が、その体重オーバーで出れなくなったことによって、さっき、その、1試合目で敗れちゃった須崎選手が、銅メダル。
うん。
になったんですね。
繰り上げ。
そうそうそう。なんかね、なんとも言えない気持ちです。まあ選手も戦ってないのにみたいな感じもあるでしょうし、ね、そういう物語を聞いてしまうとなんか、なんとも。
はい。これでビネス選手はちょっと引退宣言してしまった
よね。ねえ、
まあ、そう
なんだ。SNS で言ってましたよね。
はい。
いやいや。
まあ、なんで、佐々木さんは、ちょっと4年後の、ロスオリンピックを目指すんじゃなくて、ちょっと格闘技の方にちょっと来てもらいたいなっていうのが、
スター選手に育ってほしい。
はい。柔道の阿部選手とかね、来て、早く来てっていう感じなんですけど。
なるほど。
はい。なんかいろいろ、前も言いましたけど、いろいろ映画とも世界につながってるなっていうところですね。
そうですね。
はい、
ですね。
はい。
はい。
が、そんな感じですかね。おもきは全然、オリンピック見ておりません。はい。はい、みたいな感じでございますけども。はい。じゃあ、早速いきますか。はい。
はい。
はい、改めまして、ドイラジです。今回は、349回ということで、次350とキリ番に来る一歩手前でございますけども、はい。ということで、改めまして、本日お相手は、私、おまけと、
NBK と、
あたと、
たんたんと、
ガーです。
はい。で、本日行うコーナーは、急げ映画館、新作映画を見てみんなで喋ろうということで、マーベル、MC にも入りましたということで、デッドプール&ウルヴァリンについて、話していこうと思いますので、よろしくお願いします。ということで、早速行こうと思いますので、あらすじをお願いします。
はい。2024年アメリカ映画。不治の病の治療のために受けた人体実験で、自らの容姿と引き換えに不死身の肉体を手に入れた元傭兵のウェイド・ウィルソンは、日本刀と拳銃を武器に過激でアクロバティックな戦闘スタイルのデッドプールとして戦いを続けてきた。戦う理由はあくまで超個人的なものだったが、そんな彼が世界の命運をかけた壮大なミッションに挑むことになってしまう。この予測不可能なミッションを成功させるため、デッドプールはウルヴァリンに助けを求めるが、というお話です。
なるほど。なんと、デッドプールとウルヴァリンが並んだ名前の映画に出たぞという感じでございますけども。じゃあ、メンバーのテンションを、聞いていこうと思います。はい、じゃあおまけからいくと、そうですね、なんか、なんだろうな、これどう捉えていいかちょっとわかんない部分もちょっとありつつ、なんか楽しめたんだけど、これをその物語の一本の映画としてどう捉えるかっていうのはなかなか難しい部分もあるのかなとか思いつつ、まあお祭りとして楽しんだかなという感じでございます。はい、次 NBK さんお願いします。
はい、公開初日が水曜日だったんですけど、水曜日に見に行ってきました。で、もともとデッドプール楽しんで見てるので、今回もまあ特に何も考えず楽しめたかなと思います。まあいろいろカメオ出演とかで盛り上がったりもして、ついつい涙ぐんでしまうところもあり、なかなか楽しかったです。
はい、杉畑さんお願いします。
はい。なんと言ったらいいのかなっていう感じの見た後の最初の感想だったんですけど、 って思いながら、私、パラドックス役のマシュー・マクファディンっていう俳優さんがものすごく好きでして、
お
あの人のか、そう、あの人の可愛さにかけては、まずもう一級品の映画だったなと、はい、思っています。
ああ、なるほど。そういう見方もあるんですね。はい。はい、うん、じゃあ、タタさんお願いします。
はい。私、まあ、ヒーローとしてはデッドプール結構好きな方なんで、まあ、いつも通り、そういう意味では楽しみましたけど、まあ結構周辺情報が多すぎて、頭がパンクしそうだなっていうのと、うん、あと、前ドイラジで扱ったとあるディズニー映画を私は彷彿とさせられました。はい。
まあ、ディズニーになりましたしね、デッドプールもね、ウルヴァリンもね。
うん、そうですね、わからずも。はい。
なるほど。で、ガーラ君は、
はい、ガーラですけど、あの、ガーラが好きなあの、平成仮面ライダートップ3を発表しようかなと思うんですけども、第3位ですね。第3位ですけど、あの、仮面ライダービルドというんですけれども、ですね、仮面ライダービルドはですね、日本がですね、あの、ある事件によって、あの、3つに分かれてしまって、あの内戦状態になっている。
シビルウォー。
はい。シビルウォー。はい。で、その中で、まあ、記憶喪失のですね、仮面ライダービルドが、まあ、その、日本が3つに分かれてしまった事件が自分の記憶に関係しているということで、まあ、内戦に関わりながら、こう、調査をしていくと。で、その中に、こう、宇宙的なですね、侵略の陰謀が、絡むというですね、非常にハードな、ストーリーで始まるんですけれども、はい。で、特に、第2クルーですね。第2クルー、本当に本格的に内戦に巻き込まれていってですね、仮面ライダービルド、人殺しちゃうんですよ、敵を。
は
い。で、敵を殺しちゃって、うわーってなって戦えなくなるみたいなですね、本当に非常にハードな、展開になってくるんですけれども、ちょっとハードすぎて怒られたのかですね、そこからちょっとだんだんソフトになっていってですね、内戦もですね、3つに分かれた国同士とですね、代表の仮面ライダーが対マンで喧嘩して、決着をつけるみたいなですね、ちょっと知能質がどんどん下がっていってですね、なんだかなっていうふうになっていくんですけど、ちょっと後半はですね、そこを、まあ、テコ入れでですね、まあ、仮面ライダー同士の友情というか、ブロマンスモードに切り替えてです。その仮面ライダー同士の友情が非常に見てて気持ちいいと、はい、いうところで、
うん、
仮面ライダー見て非常に好きなんですけれども、
うん、
はい、皆さん今この話聞いてどう思いました？
どう思いました？
いや、なんかガワラさん、違う回のガワラさんの音が再生されてるのかなって思ってました。
うん、興味ないな、興味ないなって思ったでしょ。
ああ、なるほどね。なるほどね。
皆さんが今、僕の話を聞いていたのが、140分続いたと思ってくださいね。
あ、なるほどね。
はい、
結構普通に面白そうなって思っちゃった。
うん、面白そう。あと、デプールと関係してるかなと思っちゃった。
うん、
はい。
そういう目線で聞いちゃいました。
ご飯戦とかね。
うん。
うん、
はい。そういうことでございます。
まあでも、要は、その世界とかそのキャラクターに、興味がなければそういうことが起きたところで、はいはい、興味持てんのかという話だね。
はい、
うん、
まあ、あと今回のデッドプール&ウルヴァリンと全く同じあれような話を、うんうん、平成仮面ライダー5年も前に映画でやってるんで、
う
ん、はい、もう見たわこれってなっちゃいました。
おお、
はい、この感覚は分かります
。してるしみたいな。
おお、うん、はい、
なるほど。
ので今日はあんまりなんか話すことないです。
もう話し尽くした、ここで。
うん、今ここで話し尽くした。ちょっとその映画、その映画との類似の話をするぐらいです。
はい。はい、です。はい、ということで、みんなのテンションいろいろあったな、ということで。まず、じゃあ、まあ、基本的な情報とかからいくと、まず、監督さんが、ショーン・レヴィさんですね。最近だとフリー以外っていうのがね、ありましたね。あれ結構、私も大好きで、良かったですけども、はい。あとあれ、ネットフリックスで公開だったんだかな？その後も、また、ライアン・レイノルズさんと組んで、アダム&アダムというのを撮ってたりとか、最近本当にずっと仲いいな、ということで。
そうですね。
そうそう。
超楽しい。
あ、そうなんですね。じゃあ見てみようか。ということで、全2作から、監督さんは、ちょっとショーン・レイビさん変わったは変わったんですけど、まあ、最近、ライアン・レイノルズと相性いいからってとこで、組んでますという感じですね。で、しかも、あれですよね。ヒュー・ジャックマンさん。まあ、ちょっと俳優さんね、後でなってましたけど、まあ、ウルヴァリンのヒュー・ジャックマンさんとも、昔リアル・スティールって、ね、これも僕大好きなんですけど、うん、なんだろう、ロボットものっていうか、なんかロボットプロレス、ロボットロッキーものをね、撮ってて、 そう、これもね、よくて、だから、あれですよね、ショーン・レビーさん的には、こう、知ったる二人でやったなって感じだったんだなという感じでございますね。はい。あと、もともとだと、あれか、ナイトミュージアムとかも撮ってる監督さんですね。はい。
うん。
うんうん、いや楽しい映画もいっぱい撮れてると。うんうん、まあ、主演二人はもうさっきもから出てるけども、もちろんデッドブル・ライアン・ネイルズ。で、ウルバリンがヒュー・ジャックマン。二人がもうダブルで出てますという感じで。はい。まあ、あとはこう、いろいろ出てくるねという感じでね。まあ、別にネタバレありなんでいろいろあるんですけどもっていう感じで。はい。まあ、言い出したらキリがないのかなみたいなところもありますけども。はい。ということで。いろいろ出てきます。はい。で、タタさんが好きなマシュー、うん、マクファディーンさんは今回初めてですね、みたいな感じで。
うん、初めてですね。
はい。まあ、なんだろう。悪役と言っていいのかよくわかんないスタンスの、まあなんかね、こういうことが起こる現況になった人ではあるという感じで、はい。ちょっとなんだろう、うさんくさい感じが楽しそうにやってましたね、みたいな感じで。
うん、
は
い。いい感じのイギリス人
で。イギリス人でうさくさい感じ。はい。感じとかありました。ということで。はい。まあそんな、監督さんとか出演者でしたけども。
次の作品でも組むらしいですよ。
あ、そうなの？
ショーン・レビーとライアン・レノズは。
あ、そうなんですね。次何で組むんですか？
ボーイバンドっていう。
おう。
ボーイバンド。
映画で組むらしいです。
え？ライアン・レノズが歌って踊るんですか？
わからない。でもコメディって書いてある。
だから、あれかな？その中年だけど、組む、ボーイバンド、ダンスボーカルグループ組むぜみたいなやつなのかな？なんだろうね。
かもしれない。
うん。うん。という、まあ、本当にな、あれですね、もう、すごい仲いいんですね。みたいな感じで。まあ、相性がいいんでしょうね。話も通じるみたいな感じで。はい。あ、ちなみにあれですよね。脚本に、ライアン・レノズさん入ってますね。今回も。デッドプール結構ずっとそういう感じで、もう本当にレノルズさんが、もう、俺がやってやんだって感じで企画立ててるんでね、いつも。はい。
なんか現場でどんどん書き返したみたいな。
そうね。そうそうそう。
そうなん
です
。
確かフリー以外も、フリー以外は、あれかな、なんだっけ、そういう、クレジット的な脚本とかないけど、まあ、現場でガンガン言ってってって意味で、ライアン・レノズの意見がいっぱい通ったからあんな傑作になったみたいに言われてますもんね。だからやっぱり、ライアン・レノズはすごいんだなという、映画人としてという感じで。ね、うん。
才能に溢れてる、
ね。才能溢れてる。いいですね、
うん。
はい。そんな代表的なシリーズ、デッドブルーの3作目で、ウルバリがくっついてきたという感じでございます。はい。じゃあ、早速、話していこうと思うんですが、お便りが、なんというか、こう、なかなか黒い熱い3通届いてますので、ちょっとそれを紹介して、入っていこうと思います。じゃあ、ちょっと、お便り、読んでいただきたいと思います。じゃあ、どうしような。まあ、いや、じゃあ、名乗りの並びからいこうかな。NBK さん、1通目お願いします。
はい、ラジオネームサハルさん、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
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 少し前置きすると、私はアメコミ映画の現時点での最高作はローガンだと思っており、何回見ても同じところで号泣してしまいます。ですので、ドイラジでも過去に扱われたドクターストレンジマルチバースオブマッドネスは、チャールズ、プロフェッサー X を墓から引っ張り出しておいて、この雑な扱いはなんだ、サムライミは口からクソ食らわして、尻の穴からクソ詰めてやる、と激怒しました。それゆえに、本作は大好きなデッドプールシリーズの新作とはいえ、ウルバリンを墓から掘り起こして雑に扱われたら嫌だなぁと懸念していました。しかしながら、映画冒頭ローガンのラストで、埋葬されたウルバリンの墓をデッドプールが掘り起こし、ウルバリンの骨で立ち回るシーンを見て、本当に墓から掘り起こす奴がいるか、そして骨で遊ぶな、と呆れたと同時に抱えていた懸念が一撃で吹っ飛びました。良かった点を挙げると、全部と言ってしまうほどキリがありませんが、 一番驚いたのは中盤、ジェニファー・ガーナーが出てきて、エレクトラね、うんうん、となり、ウェズリー・スナイプスが出てきて、ブレイドね、うんうん、え？ウェズリー・スナイプス？は？なんで？と驚き、チャニング・テイタムのガンビットが出てきて、ショーン・レビ、チャニング・テイタムのこと好きすぎやろ、と呆れたと思ったら、奥からローラが出てきて、ローラ、こんな大きくなって、しかも吹き替えは鈴木リオやんけ、うわーん、と条件反射で泣いてしまい、情緒がおかしくなりました。しかしながら不満点もあり、予告でかなりバラしすぎた印象があったのですごくもったいなかったです。あと本作は個人的に かなりイレギュラーな作品だと思うので、年間ベスト映画には入れません。その代わりに年間最優秀コンビ賞にはデッドプール&ウルバリンとしてノミネートさせます。ちなみに他のノミネートコンビはゴジラ・コング新たなる帝国のゴジラ&コング、エクスペンダブルズ・ニューブラッドのバーニー&クリスマス、帰ってきた危ないデカのタカ&ユージです。
あ、いろいろ今年はあるんだなと。
ありがとうございます。うん、
はい。じゃあ次のお便りを、畑さんお願いします。
はい。ラジオネーム、ヒルアンドンさん。ドイラジの皆様、ドイラジは、
ドイラジは、
デッドプール&ウルバリン初日に吹き替え版を、後日ドルビーアトモス字幕版を鑑賞してきました。感想を一言で言うと、待ってたよ、ありがとう、でした。個人的大傑作だったデッドプール2から6年も経ってるんだ。20世紀フォックスがディズニーに買収されたことによりどうなるかとやきもきしていましたが、見事な花火を打ち上げてくれたと思っています。終始メタな話を観客に語りかけてくれるデップは最高だし、終始仏頂面のくたびれたウルヴァリンも期待通り、劇中の8割はこの2人がイチャイチャしているだけのような気もしましたが、ずっと仲良く喧嘩しているシーンを見ていたい気持ちになっていました。サプライズゲストは大勢いましたが、個人的にはウェズリー・スナイプス演じるブレイドが登場した時に一番テンションが上がりました。ブレイド3部作が大好きだったけど、すでにリメイクも決まっていたので、まさか登場するとは予想もしていなく、ちょっと劇場で声が出たかもしれません。まあアクションはデッドプール2の方が引き出しが多彩で面白かったかな、など不満がないわけではありませんが、好きなシリーズが 1,2 と同じ雰囲気のまま帰ってきてくれ、しかもしっかりお金をかけて作ってくれたことには感謝しかありません。さて本作を語る上でよく議論になるのは、事前に何を見る必要があるか問題。私は個人的には予習する必要はない派です。と言いますのも、本作は MCU ドラマロキに登場した組織 TVA がキーとなりますが、ざっくりパラレルワールドの管理者と思っていればいいですし、それ以外の MCU とはほとんどつながりがありません。また X-Men など20世紀フォックス時代の作品だと、ローガンは見た方がいいかもしれませんが、一応作中で説明してくれますので、マストではないと思います。
うん、
そういったことより20世紀フォックス時代のマーベル映画への鎮魂歌であり、当時作品を見ていたファンへの感謝のように感じました。そのため事前に予習するよりも、気になった作品があったら本作鑑賞後にチェックするでも良いのではないでしょうか。最後に吹き替え版と字幕版両方見た私のおすすめフォーマットですが、英語がネイティブレベルに堪能でない方には吹き替え版をしたいと思います。字幕版ではかなり頑張ってデップのおしゃべりを一画面に入れてくれていましたが、それでも限界があります。吹き替え版は主人公二人の声は安定の加瀬康幸さん、山地和弘さんですし、息の合ったやりとりが堪能できます。他のキャストも本職の声優さんが当てていましたし、後日字幕版で本人の声を聞いても違和感のない吹き替えが多かったです。特にガンビットはぜひ吹き替え版で楽しんでほしいです。あのよく聞いたらわかるけどやっぱり何言ってるかわからない感を再現している森久保祥太郎さんの吹き替えは一見の価値があると思いました。はい、以上です。
ありがとうございます。
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 はい、では3通目、ナタさんお願いします。
はい、ラジオネームマミヤさんからいただきました。眠いです、ドイラジは。
おろろ、
ドイラジは。
私も今日は眠いです。同じですね。 うん。はい。告白しますが、実は私、デッドプールが大好きなので、本当に好きなので、原作買うほど好きなので、
知ってる、うん、
私を映画沼に叩き込んだ原因、デッドプールがスクイーンに帰ってくるのを本当に楽しみにしていたんです。うん。世界最速公開の7月24日の水曜日は、運命の導きにより私の定休日だったため、一番近くの一番早い IMAX で鑑賞してまいりました。久しぶりのチケット争奪戦状態で予約開始と同時にサイトはアクセスしにくく、エグゼクティブシートが取れないほど、でもほぼ満席でデップを見られる幸せ。と、ここまで書いてお気づきかもしれませんね。ウルヴァリンについて触れていないことに。X 面はアベンジャーズ以上によく知らねえ状態です。ローガン以外見ていなくてすいません。でもローガンだけは見ててよかった。だそうですね。ただ、まあもうやっぱりアクションも音楽も上がることしかしていないのでめっちゃ楽しかった。楽しかったけど、マルチバースとか世界を救うとかそういうことよりももっと身近で自分本位なスケールの彼女を救うぐらいのデッドプールが好きなんだよなぁという気持ちに向き合うのに非常に時間を要してしまいました。自分の知識のなさもあって多分ここはエモいんだろうなということがわかるものの、元ネタもメタネタも知らないのが多くて処理しきれねえぜ。デッドプール関連の登場人物の扱いとかさと、どこかモヤモヤしていたのですが、昨日吹き替え応援上映に参加するにあたり、いろんな感想や考察やメタ解説を読んで少しずつ理解や納得をしていく中で、そうだ、これはデッドプール3ではなく、デッドプール&ウルヴァリンなのだから、いろんな人の思い出の祭りとして楽しめばいいんだ、と結論づきました。応援上映はめっちゃ楽しかったです。さて、もう一回行く気になったぞー。ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ます。
いや、みんないろんな思いがね、入っているメールで、よかったですね。
そうですね。
はい、はい、ということで、いろんな意見がありますが、さあ、皆さんどうでしょう？メールの方とかからも。はい。
うん、
まずなんか、サハルさんも、ヒルアンドさんも、マミヤさんも、吹き替え版にこう言及をされているかなと思うんですけど、皆さんはどんな感じで見ました？
おまけは、字幕、IMAX 字幕で見ましたね。はい。
UBK は、近所の映画館で字幕で見ました。
あとも、普通の映画館で字幕で見ました。
タンタンは、字幕で、あ、普通の字幕で見て、で、なんかテンションで言ったように、ちょっと情報量が多すぎてわけわかんなくなったので、吹き替えでもう一回見ました。
おぉ。
もう一回言うか。ガーラは普通の劇場で普通に字幕版を見ました。
あ、なるほど。はい。
うん。
まあでもなんか、ね、このヒルアンドンさんが結構ね、そこをすごく言及してもらってる感じで、ね、他のキャスト、まあ、主演二人も含む他のキャストも会ってて、ね、その違和感ないって言ってるんで、元の、本人たちのとね、なんか、吹き替え版でも見たくはなってきましたね。うん。どうでした？タンタンさん。
そうですね。あ、はいはい、そう、吹き替えで見て、あんまり私でも普段吹き替えで映画見ないので、こう、上手とか、あんまそういう感性がちょっと私ないんですけど、でも、全然変な感じはしなくて。で、ヒルアンドンさんがメールに書いてる通り、まあ、ガンビットは、本当そんな感じでした。なんか、頑張って耳に全神経を集中させると、で、私かつ字幕で先に見てたから、どんな話をしてるのかは知ってるから、ああ、なんか、ああ、そうそう、こういう感じ、聞こえるような気がするな、みたいな。でも、流しで聞いちゃうとマジで何言ってるかわかんない。どういう喋り方、
一応全然ちょっと再現もできないし。フランス語なまりみたいなやつだね。
字幕の方
が。の英語を極端にしたやつみたいな。
はい。
うん。
ははなるほど。うん。
カナダ風なのかな。
カナダ。
あ、そう
か。カナダだから。
へ、
なのかな、カナダの風なのかな、
うん。カナダのフランス系の人の喋り。
はいはいはい。
ははなるほどね。で、ヒランドンさんは、こう、最終的に、まあ、吹き替えを押したいと思いますっていうことですが、まあ、私 個人の話でいくと、やっぱなんか私の、この何ですか、何かを映画を見たりするときの頭の中に入って、情報が入ってきやすさは文字情報の方が入りやすいタイプなので、私は字幕の方が私は見やすかったですけど、まあ耳で聞く方がいいっていう人は吹き替えの方がやっぱいいんだろうなとは思いますね。
だから要は字幕だと情報量めっちゃ削られちゃってる問題がね結構大きいみたいですよね。うん、そうで変な意訳になっちゃうとかがあったりとかみたいなね、言われてますね何個かね。
別に映画もね、ニコニコ動画みたいにバーって字幕書いてくれてもいいんだけど、たまには。
デッドプールならなんかあり
って。
そうですね、ありそうな、ありな感じが。
流れていくってこと？
そうそうそうそう。
左から右。あ、逆か。右から左か。うん、
まあ逆にそういう ね、コメント流し上映とかも作ってもいいのかもね、そう考えると。それだけにすると多分ちょっときつい人も、逆にそれが辛い人もね、見方がわかんない人もいるからだけどね、あるいはあるかもね、確かに。
うん。間宮さんが、戻ってきてくれたって言ってますけど、
うん。
なんか思ったより空いてたんですね、期間。なんかもっと最近、
確かに。そうですね。
見てたような気がしたんですけど。うんうんうん、まあやっぱ。しかも1が2016年とかなんだと思って、うん、だいぶ思ったより前だなって思いました。
うん、本当ですね、
うん。
びっくりですよ。時の流れの速さに。
まあでも、買われちゃったんでね。ニルセン・ホックスが、それがいろいろあったんで、みたいなのはね、ありつつ。まああとコロナもあったしね、そう考えるとね、いろんな意味で長くなったんだろうなとは思いますね。だからまさに帰ってきたって感じなんだろうな。そう思うとね、本当にずっと待ってたから、きっと間宮さんは。うん。
うん、NBK です。
はい。
けど、ヒルアンドンさんと、サハルさんも触れてらっしゃいますけど、ウェズリー・スナイプス、うん、私もブレイド大好きなんで、
う
ん、やっぱり私も劇場で声が出たかと思います。声は出なかったか。出てなかったかもしれないけど、多分手は叩いた気がするな。音は出さないように。そうですね。で、リメイクのマハシャラアリ版も楽しみにはしてるんですけど、いろいろ監督降板とかいろんな問題があって、延期延期みたいな感じになってるんで、後にも先にも俺一人だっていうセリフは嬉しい、嬉しいけど、いや、見たいしって思ってるんですけど、まあ、
めちゃくちゃ
嬉しかったです。
なるかなっていう。はい、ね、うん。そうですね。
そのセリフの時のデッドプールのなんかリアクションが面白かったです。言わない方がいいからみたいな。
ずっとみたいな。で、もう僕ら、MC 入ったんだからちょっとみたいな、
ね。そうですね。
今日ドラマ版もあるしね。自由。
ああ。
あ、でもなんかその話でいくとパニッシャーなんか言及されてませんでした？
パニッシャーの
武器って人がいっぱいいるみたいな、
まあいっぱいいますから
、そういう小ネタはね、面白い。
もう小ネタだらけなん
で、中にはね。
でもね、ブレイドはね、で結構こう、そう、人気シリーズだったから3作作られてね、確か、あ、2作目がギレルモ・デルトロさんが撮ってたりとかしてね。
うん、
そうそうそう。で、実はドニー・イエンが出てるとかね。
そうそうそうそう。
結構あるんですよっていう感じで。人気作だったんだけど、なんでボイド、あそこの虚無空間に送られたかって、多分あれですよね。作品云々よりも役者の方がボイドされたから。
そうですね。
いや、でも3はね、すごい、
うん。そう、3はちょっとっていう感じだったんで。いろんな映画でいじられますもんね。
まあ、そうね、それはあれかもしれないね。トビー・マグワイア版スーパー、あ、スーパーじゃない、スパイダーマンみたいな感じで、3ちょっとやっちゃったな、みたいな、かもしれないけど。うん、そう。ウェズリー・スナイプさんが、だから本当にボイドされてたんですよね。うん、刑務所入ってただけ、
うん、
みたいな。
うん。
そういうネタだったみたいですよね、みたいな感じで。
なるほど。
あ、脱税ですか。ね、
脱税かな。
いや、復旧してよかった
な。私は X でもフォローしてるんで、ウェズリー・スナイプスのことを。
いいですね。
ね、そう、エクスペンダブルズにまさしく出るべき人になってたという、その頃。
うん。
刑務所関係はそっちで回収してましたもんね。
ああ、確かにそうだ。脱獄手伝うやつですもんね。
なるほど。
確かに。
みたいな感じでね。
うん、
そう、もう本当にいろんな人が出てきましたねって感じでしたね。本当にもう、追いつかないよ、ネタが、みたいな。だし、やっぱり、よくわからないと、よくわから、置いてけぼり食らう感はあるかもしれないですよね。人によっては、本当に。っていう作りで終わったかなと。
違う学校の同窓会来ちゃったねって。
そうね。
なるほど。
そうそうそうそう。20世紀フォック
ス高校だね。会場間違えちゃったみたいな。
うん。いや、言ってることはわかるんだけど、
うん。
なんかあんまり芯がなかった。
そうね。うん。
うん。
だから、そもそもの、個人的に思ってるのは、やっぱそもそもの設定っていうか、今回の主役のデップの、うん、世界が消える、なんだっけ、そのアンカー、重りになるウルヴァリン、という存在がいないと消えるみたいなことだけでウルヴァリンを探しに行くとかだから、なんかこう、なんか、それっては物語なのみたいな感じもしちゃうしねっていうね。
うん。
で、他のところから連れてくるとかだと、そこにウルヴァリンいなくなったらそこはどうなるのとか、いろいろ思っちゃうよねみたいな、その、スパイダーバースとかのこと考えたりするとみたいな。
うん。
そうですね。
まあでも、いいのかな、デップは自分勝手だから自分のことだけだからっていう、その、間宮さんが、ちょっと楽しかったけど、ここがっていうところで、マルチバースとか世界を救うとか、そういうことよりも、身近で自分本位なスケールの彼を救うくらいのが好きだったんだよなって言ってるんだけど、でも基本的にはそこで動いてたんだよね。一応その、いつも、一面の何人だっけ ?9 人か。6人だっけ ?9 人だっけ、うん、もうちょっと、どっちか忘れたけど。
9人
か。うん。一面の9人のために、この世界を救うみたいになってるか、実はね、なんだっけ、大きい、なんかね、テンションで、大きいこと言いたいから、何、マーベルの救世主だ、みたいな言ってるから、そういう気持ちが強そうだけど、うん、実はそれはなんか照れじゃないけど、本質的にはね、9人のために、っていう感じは、まあ、デップだったんだろうな、とは思うんだけどね。
うん。
どうやその、ウルヴァリンが必要だから、みたいなとこだけで動いてるのは、なんか、どういう物語として見ればいいのかは、ちょっと戸惑う時もありましたね、個人的にも。
うん、そうですね。
うん、連れてきたウルヴァリンは、ウルヴァリンの世界はもう、積まれちゃった後なのかなって私は解釈してたんで、すけど違うのかな、うんうん、そんなことはない。
まあそうなんじゃないですか。
うんうん、
そうですよね、きっとね。
うん、
選定された後、別のとこにいるみたいな。
ああ、そっか、そういうことなんだっけ、あれ。
うん。わかんないですけど、まあ、なのか、
アンカーになれなかった男だった。
ああ、そうか、まあ、アンカーにはなれなかった。だから、アンカーになれなかったから、みんな、うん、その、今回の、最低のウルヴァリンと呼ばれてた、あのウルヴァリンの世界戦では、うん、バースでは、アンカーになれなかったから、こう、仲間が死んでしまったみたいなね。
う
ん、
そうそうそうそうそ
う。
う
ん。
うん
まあ、そのアンカー設定もよくわかんないしねってなってくるんで、だんだんそうなってくるとね、
うん。そうですね。
他の世界の人でいいんだって。
そうそう。
そうそうそう。
だってもう、片っ端から当たってたしね。うん。うん、ところでね、
うん。うん。いろんな人で
行って ました、ね。
いろんなウルヴァリン。
ね。
ヘンリーカブリが
あってもいいんだ。
そう、ヘンリーカブリは結構びっくりしました、ね。意外となんか、雰囲気の姿で見ると、うん、ヘンリー・カビルのウルヴァリンもありだなって思っちゃいましたけどね、見た目。
デップも喜んでましたもんね。
ね
このウルヴァリンがいいみたいな、ね。
このウルヴァリンいいみたいな。
あれだけ、なんかウルヴァリンって名前じゃなかったですよ。
違いましたっけ。
カルヴァリン。なんか、違う名前
が
呼ば
れられるような気がする。だから、ネタで言ってんのね、そうやってね。ヘンリー・カビルの、カビルからってい
うの。そうそうそうそうそう。
まあ、でも、どうなんですかね。マルチバースものってみんなこうなるのかな、こういう話になるのかなっていうのはちょっと、
まあまあまあそうなのかね、
思ったところがあって、はい。平成仮面ライダー。
おろ、また出てきた。
最後を飾った作品、仮面ライダージオの劇場版、仮面ライダージオオーバークォーツァーっていう作品があるんですけど、
うん、
まあ、ネットとかでもよく言われてますけど、話ほとんど同じなんですよ。
今回の
デッドプール&ウルヴァリン話がほぼ一緒なんです。
探しに行ってんの、
詳しくは第125回とりあえずで喋ってるんですけど、仮面ライダー GO 平成仮面ライダー第20作なんですけど、お祭り作品で、他の平成仮面ライダー作品をマルチバースと見立てて、他の仮面ライダーの時代にこうタイムスリップして、他のライダーの問題を解決して、なんか他のライダーの力をもらって、戦うみたいな仮面ライダーなんですけど。
ああ、だから新しい特技が身につくみたいな感じ、それは。
そうそうそうそう。
ドッグマンみたいな。うん、
あ、そうそうそうそう。うんうんうん、なんで、仮面ライダージオ自身は自分の力ってのはあんま持ってないんですよね。
はい、
うん、仮面ライダージオは時計モチーフのデザインでかっこいいんですけど、うんうん、顔にライダーって書いてある、狂ったデザイン。
あったなな
んですけど、はい。まあ、劇場版は、いろいろ旅していくジオの前にですね、クォーツァーっていう集団が出てきまして、
この時計的な言葉ですね、
うん。うん。時間を修復する手段が出てきまして。
あれ？
あら、
TBS 的な。
あれ？TBS。
うん。お前たちは見にくいと。平成仮面ライダーたちは見にくいと。毎回毎回世界を作り直して、しかも毎回設定も違うし、前後のつながりもないし、うん、お前らデコボコすぎると。
ベタな話を。
うん。だから俺たちが修正してやるんだって言って襲ってくるんですよね。
ほら、選定してやるみたいなこと？
そう、選定してやるってことで。
正史って言うんですか？正しい歴史みたいなのに、そうそうそう、一本にするみたいな。
新生時間軸を作るぞ、うんう
ん、あ、新生時間軸。はい、
うん。
そう。それでジオが一回負けちゃって、
うん。
うん。ボイドに落とされるんですよ。
あら、一緒。
あら。
ボイドってか、牢屋に入れられちゃうんですけど。うん、で、その隣の牢屋に、なんか、コスプレした木梨憲武さんがいるんですよ。
ああ
。
仮面ノリダ。
そう。ノリダと名義はしないんですけど、うん、まあ、仮面ノリダの格好した木梨憲武さんがいて、俺は仮面ライダーとして選ばれることがなかった人間なんだと。でも、お前は仮面ライダーとして選ばれてるじゃない。だから、もっと頑張れって言って、復活するんですよ。
ちなみに仮面ノリダっていうのは昔、木梨さんが自分の番組で、はい、キャラ化してコントにしてた、仮面ライダーを、そのキャラ化したパロディーものですね。だから、うん、正式なものではないというね。
うん、特に許可もらっていない、
うんうん。勝手にやってたぞと。
はい、うん、まあ。それで復活した仮面ライダー GO が、今度こそ自分の力を手に入れて、クォーツァーを倒すという話なんですけど、はい。まあ、そこに、なんか今まで認められてなかった仮面ライダーとかが、どんどん画面上に登場してきて。
あれこれも。
そうそうそう。稲垣吾郎さんが番組の企画で演じた仮面ライダー吾郎とか。
あ、そうなんだ。
漫画版の仮面ライダー、クーガの、が、漫画からこう、現実出てきて、いい人を助けるとか、はい。そういう、ベタベタな末に、仮面ライダー GO が戦って勝つという話なんですけど。はい。
これは何も、ライアン・レイノズは、それ見てた。
うん、
これ見てる、かなり濃厚。
うん。はい。最終的に、まあ、敵、平成仮面ライダー全員大集合して、巨大化した敵に、ライダーキックするんですけど。
全員で。
全員飛び上がってライダーキックをすると、どんどん仮面ライダーたちの姿変化してって、
うん、
自分たちの番組のタイトルにの文字に なっちゃうんですよ。
ん？
ネタが過ぎるな。うん、
それで敵の盾持ってる敵をライダーキックで撃ち抜いた後に、敵のシールドが平成っていう文字に撃ち抜かれてて、敵が大爆発するっていうオチなんですけど。だから、5年も前に僕、これ、自分が興味ある分野で、これ見てるんで、ちょっとこう、意外とデッドプール狂ってないんだなって、ちょっと思っちゃいました。
なるほど。
うん。
もっと狂ってたぞと。
うん。
ライダーの方が。
そう。仮面ライダーって本当に変だったなって思いました。
そうね。
うん。
まあまあ、なんか、それこそ本当によく言われる、日本型のガラパゴス的なものの、こうね、影響がこういうので、こういうふうに、ま、いろんなもの歪んで、回せて、逆に変なもん作るなってやつだよね。うん。
うん。まあ、だから、その20年分の積み重ねもあるので、僕はすごい感動したんですけど、大笑いして感動したんですけど、うん。うん。 まあだからね、そっち、しかも67分しかないんで、
うん、
まあそういう意味でちょっとこう、新鮮味があんまり感じられなかったなっていうところはちょっとありましたね。
な
るほど。はい、うん。まあ仮面ライダーって、こう1年で一応一つの話終わるじゃないですか。
うん。
うん。そういう方が、マルチバースみたいなのはやっぱ合うのかなっていう、短いスパンでこう一つの話の区切りがつく方がいいのかなっていうのはちょっと思いました。
うん、短い期間で、うん、でも映画だと一本じゃないですか、一、うん、本一本
ずつ。いやでもなんかこうでも2年後に続きますよみたいな感じで踏ん詰まっちゃうところがちょっと気にな
る。あ、だからもう MCU として単体は単体だけど、うん、大きい流れは繋がってるしな、みたいなのがめんどくさいところ。
そうそうそうそう。そう。単体でも、すっきりしないやつも結構あるじゃないですか。
ああ、だからその繋ぎのためにやったな、みたいな。
そうそうそうそう。
クワントマニアみたいなこともあったしな、みたいな。
うん。うん。
そしたら、ラスボスを登場させたら使えなくなったしな、みたいなことも起こっちゃったし、みたいな。
そうそうそう。
うん。
うん。まあ、だからね、平成仮面ライダーぐらい MC もかなりデコボコになってきてるんですけど。
うん。
また MC をもっと積み上げていってほしいなと思いました。
そうね、だからそれのための半分リセットの、
うん、
今回デッドプール役名っていうね、うん、感じもありつつだよね。だってもう、うん、今回自分で言ったもんね、もうマルチバースなんかもう なんて言ったか忘れたけど、もうやりたくねえみたいな、めんどくせえみたいな言ってたもんね、うん、映画の中でね、
うん、
みんなもう嫌だって思ってるよみたいな雰囲気でね、みんなだからちょっとあれだよね、そういうことをもう作品内でなんか代弁してくれたから気持ちいいみたいな人たちもいるだろうなと思ったね。見ながら。その海外ですごくね、すごい稼いでみたいな感じでね。うん。
なんかな。
うん、
お前らのが勝手にやってることじゃん。
そうなんだけどね。いや、まあ、人間ってそうなんですけど。ねっていう、うん、感じをしましたね。うん。
うん、
なんかその時に、レッドブランドウルヴァリンの中ではドクターストレンジはもう、
うん、
とっくに殺されて指輪だけ戦利品として取られてる、
ねえ、
主犯じゃないですけどマルチバース
まあ出演料が高い人から殺されていくっていう。
その今の文脈でいくと、私がテンションで話したとある映画を思い出したっていうのは、
うんうん、
うんうん、チップとデールの大作戦レスキューレンジャーズってやったじゃないですか。
あ
アグリーソニックとかいる、
いっぱい出て
きた。ああいう、そうそうそうそう、あれをなんかね思い出しましたね。あ、なんか前も見たなみたいな。そうだから、その意味でいくと私もガワラさんに同意で、まあ見たことあるなみたいな、
うん、
やり方みたいなのは特に私も新鮮味は感じていないというのは同意ですね。
あの、シュガーラッシュとかもあったしね。
そうね。
そうですね、うん。
だからもうディズニーでやっちゃってるじゃんということだよね。
うん。
そうそうそうそう。
ディズニーに入ってデップやれるかって言ったら、あ、もう他の先でやってたわ、みたいな。
うん。
うんうん。っていうのはありましたかね。
まあでもそこの、キャラクターへの思い入れが、
うん、
強いのはこっちかなみたいなのがあるんで、そういうところでやっぱり嬉しくなっちゃいますね、
うん、
もう、
うん、
やらないと思ってた人が出てきてくれたみたいなのは、
うんうんうん、そうですよね、
うん
うん、
そうですね。
私はこたつさんともこの映画の感想をちょっと語り合ったんですけど、こたつさんは X-Men 大好きなんで、
うんうんうん、
そのまさにボイドで出てきた、うんうん、キャラ全員
思い入
れあるみたいな感じで、そういろいろ教えてもらってい
っぱいいたから、うん、
楽しい、うん、より楽しめましたって感じはありますね。
小田さんとかはもう本当にもう嬉しそうな感じがしそうだな、
うん、
いろんな意味で、うん、
そうなんですよ。別々で見たんですけど、
うんうん、
帰ってきた小田さんが帰宅後、
うん、
私の部屋にやってきてフレイムオンって叫んで
まあ確かにね、あそこは最高だったね。うん、
そっちか、
ね、そっちかっていうね。
そうそう、
あれは、あれ、なんか結構溜めてたけど、あのためもちょっとベタだけどよかったね。クリス・エヴァンスの。
うん。でもちょっと私、白状すると、クリス・エヴァンス認識できてなくて。
うん、おお。
なんかパッとしない人来たな、みたいな。そういう目線で。
パッとしない人。
そこまで。
なんか最初被ってたじゃん。うん、
うん。
そう、それ撮ってからも分かんなかったってことだね。 顔出しても。
ちょっとなんかすごい、ドーンって出てきたけど、
誰
これみたいな。そういう目線で、ちょっと実は見てて、やばいなと思ってもう一回吹き替えで二回見に行こうっていう次第なんですけど、吹き替えでもう一回見ても、本当にこれクリス・エヴァンスかなみたいな気持ちになるぐらいには、なんか私はあんまりクリス・エヴァンスの顔実は認識してなかったかもしれないっていう、なんか気持ちになってきました。
そう思うと、そんなになんか個性的な悪がある顔じゃないもんね。やっぱね。うん、
まあまあ、うん、そんな感じですよ
ね。あれ、マミヤさんも、マミヤさんも認識してないって、できない。
読み上げられなかったけど、この本文の中にいくつか米印がついてて、それによると、そう、マミヤさんも、未だにクリス・エヴァンスの顔を認識して、できていないせいで、あの辺のネタ、すぐわかんないんですよね、っていうのは、私もです。
そうね、多分、マミヤさんは単純にMCU 見てないからね、あんまり。デップが好きだから、
ね。それはありますよね。だから、そもそもキャプテン・アメリカ、思わせみたいなのも、
わかんないよね、っていう。
っていうとこですよね。うん。っていう感じ。
なるほど。
チャニング・テイタムはすぐ分かったんですけど。
そうですね。
うん。オファー、ちょっとギリギリだったのかな。
ああ、そうなんですね。
わかんない。いや、ちょっと、あんまりシェイプしてないなと思って。
はいはい。でも一応、そのガンビットは、あのコスチュームとかで登場はしてないけど、前に X 面で、こいつはガンビットだみたいな、紹介みたいのはあったらしいっていうのは聞きました。で、ようやく衣装着れたみたいな、なんか、そういう感じ。だから、なんかボイドで、俺はここで生まれたみたいなのが言ってたのかなっていう感じですかね。
ね、
そもそも映画にされなかった。
そう、企画だけ出てたの。まあでもこういうね、企画だからもうね、主演まで決まって企画あったけど、潰れたやつもこういう生かし方できるぞっていう。まあそういうのは、この、やっぱこういうデップだからできるっていうのは、あるって感じね。
もういいかな。
まあまあまあまあ。だから結局これは、まあ、ファンムービーだからね、ほぼ。そうそうそう。やっぱり別の高校来ちゃったかな、みたいになっちゃうとね。もうさっきからなんかどんどん出てくるけど、みたいになっちゃうわね、みたいな。そうね。まあでもなんかこう、なんだろう、作品自体のストーリー、なんかね、物語的なところとかはいろいろあるけど、作品の意味合いとかはね、なんか、目線はいい目線でいいなとは思ったりはしますかね。その、やっぱりそういうふうに企画にならなかったぐらいのキャラクターからとか、だって、もうなんか、忘れされてダメだと思われてるものも、ちゃんとその上でいろいろあって今があるっていうね。まあ、要は、これってターン・エン・ガンダムなんじゃないですかってことだよね。マーベルの。昔いろいろあって認めたくないことが失敗したとかこけたとかダメだったとか全部認めて受け入れて再スタートしていこうみたいなのね。
うん。うん。浜さんね、僕は125回にね、さっきの仮面ライダー GO バックホーサーの話をした時もね、ターン A ガンダムだねってした。
まあでもそれはしょうがなくない？それは。
ループして、ループして。
うん、まあだから逆に違うでしょ？ループしてるんじゃなくて、やっぱり俺5年前に見てたなってことなんでしょ？それ。
そう、まあまあそうです、そう、そういうことで。
まあだから逆に言ったら、本当にターン A って、なんか、面白いなってことよね。そういう、まあ、黒歴史って言葉使って、ね、作ったぐらいなこともあって、すべてのものに対してね、失敗なんてないって、みたいなね、気持ちを持って、っていうね、そういうとこはやっぱり良かったですね。で、やっぱりそれの象徴がやっぱり、エンドロール。だから、エンドロールも本当に何も、エンドロールこそ何もその過去のとか見てない人にとったら、本当に違う学校来たみたいになるけども。
そうですね。
うん、
X面の学校に紛れ込んだみたいな感じ。
そうね。うん。でもなんかそういう失敗したとかダメだったとか言ってるやつも、ああやって撮影現場ではその時は楽しそうだったりとか、ね、気持ちなんか高くやってたりとか、ああいうのを見るとね、やっぱり、ね、作り手たちはちゃんといいもの作ろうとしてもやってるんだなっていうことも見えて、なんか、ちょっとウルトは聞きますよね、本当に。という、
そうですね。
まああとまた関係ない話になっちゃうんですけど、
はい、
不死身のやつの戦闘ってやっぱつまんねえなって思
っちゃった。あはいはい。サクサクサクサクサクサクサクみたいなね。
ブシューって治りました。クサクサクサみたいな。
そうね。
あれは壮大な喧嘩っぷりだと私は認識してるので、
うん、あ、まあでもそういうふうに描いてるらしいですよ。ラブシーン、いや、ベッドシーンとして。
それは、それはわかるんですけど。
わかるけど。
うんうん、まあ、あと、普通にあの二人が人戦ってるとかあんま緊張感がない。
ああ、
どうでもいい。死なないし、みたいな。
うん、
そうね。
それはそう。
例えば、そこであれだよね。あの、二人じゃない、なんか、やられたらやばい、守るべきものがあったらまた違う緊張感あるんだろうけどね。二人はあれだけど。
ナイスプール、ナイスプール。ナイスプール。
ナイスプールそうか。
ナイスプール。
ナイスプールでもダメだったからな。
確かに、ね。救われてないから、ね。
よかった、
うん
うん。知らなかった。
なんだ、なんだったんでしょう、あのキラキラ。面白かったな、あの人。
ドッグプール欲しさにやられてしまった。
でもさ、でも、そう思うと今、あ、なるほどなと思ったけど、あ、なるほどなって、ちょっと、今の話につながることじゃないけど、その、やっぱり、不死身ってさ、とか、この不死ってさ、ほら、あのドラキュラとかも、的な話とかもそうだけどさ、結局、孤独になっていくっていう話があるじゃないですか。自分だけみたいな。ほんで、ウルバリンとかも200年生きてるって言ってね、まあ、年齢取らないわけじゃないんだけど、すんごい遅いと、人間に比べて、みたいな。で、ほぼ、年取らないみたいな感じで。だから要は、そういう人たちって、自分だけ残されるみたいなね。みんなは死んだりとかいなくなったりするけど、自分だけ残されてるって孤独っていうのを抱えてるような人、その不死身の人たちである中で、まあそういう意味では、やっと出会えた、同じ、孤独を持つ二人みたいなことで、まあ、そういう意味では、その、なんだろう、ラブシーン的なものになっていくっていうのは、まあ、全然、なんか、そりゃそうなるよなっていう感じはちょっと今しましたね。ただ単に不死身だからわーってやってるだけじゃないし、とか、ただ、いちゃつかせたいっていうことだけじゃなくてもね、一つそういうキャラクター同士が持っているその精神性とか、もう公民で考えると、ちょっと、そりゃそうだ、なんか良かったねってもちょっと今思いましたね。うん。
うん、
そうですね。
今、ナイスプールの話が出たんで、なんか、デッドプールがいっぱい出てきた。
はい、出てきました。
あのシーンにちょっと触れようかなって思うんですけど。はい、いろいろちょっと見てたら。まずレディープールって、まあなんか女性のやつはブレイクライブリーって、ライアン・レイノルズの妻がそうやってて、なんか作中でもなんか褒めてたじゃないですか。
あれ中の人ってブレイクライブリーだったの？
あ、そうそう、らしいです
よ。あ、やばいじゃん。
映画の中でも、褒めちゃって、なんか、仲良しね、みたいな感じですよね。
う
ん
う
ん
う
ん、
でも、あんまそういうこと言わない方がいいよって。
あ、そうそうそう。僕、フェミニストだから大丈夫。うん、
いやいや、
だから大丈夫でも
ないじゃん。一番大丈夫じゃない。
っていうね。面白かったですね。あと、マシュー・マコノヒーが、カウボーイプールっていうのが、まあなんかカウボーイっぽい人いましたよね。靴、
ジャランジャ
ララン。マコノヒーだ。
あれの中は、実はそう。
あ、そう、
声、まあ、声だと思いますけど、マシューマコの日でしたよ、
と
か、うん。あとですね、畑さん的に、おって思うのは、うん、リクサムあるじゃないですか。ライアン・レイノルズが応援した、オーナーになったのか、サッカーチーム。それの選手が、ウェルシュプール役っていうので出てたみたいですよ。
見た後で、そのニュース見ました。
あ、本当ですか。私も見て、あ、これ畑さんが言ってたやつだね。でもちょっとどれだったのかは、ちょっと私もわかんないけど、サッカー選手っぽい格好の人がいたのか、どうなのかっていうね。
うんうんうん、
あとは、トム・ホランドの弟なんか、中にいた
っていう。スタントマンなんでしたっけ、
うん、
そうなんですかね。
兄弟揃って運動神経いいんだ。
そこに絡めて気になったことが、みんな、全部のデッドプールはピーターが好きっていうのは何なんですかと思って。
ああ、ピーターね。
あの人
私もすごい、あの人は、2で、デッドプール2で、うん、X-Force ってなんか、謎の軍団をデッドプールが作った時に、うん、結構いっぱい死んじゃったけど、生き残ったうちの一人。
だから、自分なりのアベンジャーズを組もうとして、うん、デッドプール2で、
うんうん
集めた一人で、でも、ピーターは、何の能力者でもない、ただの人ってやつだっけ、本当は。
すごい気のいいおじさん。
そう、ただのおじさん、
うんね、
が生き残るっていう。
そうそう。うん。 でもなんかワン、ツー、デッドプールワン、ツーでそのポジション、親友的なポジションにいた人は別の人だったんですけど、うんうんうん、なんかその人は現実の方でちょっと俳優さん自身がトラブルを起こしたのと、なんかライアン・レイノルズとあんま仲良くなくて、今回はいなくなっちゃったみたいな。
だから、あ、そうなんですか。本当はボイドのどっかにいたかもしれない、その人みたいな。
いたかもしれない。
かもしれない。
あ、
そうそう。
そう。
ただなんか、私が読んだ記事の情報ですけど、うん、デッドプールがすごい執着したあのドッグプールがいたじゃないですか。そのドッグプールについての描写なんだっけ、アルマジロとグレムリンがファックして朝までやりまくったような風貌だみたいな、褒めてんだかよくわかんない言い方してましたけど、それはその親友役だった人が、あのウェイドさんをなんか実験して、こう顔がちょっとなんかなっちゃった時に言ったコメントが、アボカドが醜くて腐ったアボカドとファックしたみたいな顔って言った、まあ表現を踏襲したんじゃないかみたいなことを言う記事をたまたま見つけました。だからなんか、名前も姿も登場しないけど、まあちょっとそこで匂わせるみたいな、またネタをやっている。
あ、そういう意
味。細かいですね、っていう感じですね。
拾いきれませんよね、みたいなね。
ね、本当ですよ。
デップは、MCU の救世主って言ってて、また大口叩いてって思ったんですけど、見終わった後、過去作品を見ようと思いましたし、
うんうん、
まあこれから、まあ予告でいいなって思った部分もあるので、これからの MCU 作品もやっぱ見たいなっていう気持ちにはなったので、救世主は救世主かもしれないって思いました。
まあでも過去作品は MCU ではなく、はい、20世紀フォックス。
あ、そうそうです。にね、まあマーベルの。
マーベルのね。
はい。はい、ね、一つとして。
だから、そうですね。こけたけど、デアデビルとか、エレクトラもう見た方がいいのかという感じでね。でも、エレクトラの人、ね、ジェニファー・ガーナーか。あれですもんね。確か、デアデビルで共演して、ベン・アフレクと、結婚したんですもんね。みたいなね。
うん。
まあ、今ちょっと別れてますけど。
うん。まあ、でも、別れた後もなんか、アル中の、うん、カウンセラーとか紹介してくれたらいいかもしれない
です。ベン・アフレック的にはいろいろあったデビアデビルだけど、そういうこともあって特別な作品になってるらしいみたいな。いろいろあるなと、その俳優方面のね、ネタ的には。まあでもこういう映画ですよね、このデップ・ウルバリーはね。そういうのをいろいろ散りばめて掘っていくような感じだから、まあ、違う格好来たのは否めない。でも楽しい人は楽しいみたいな。まあちょっと特殊な映画でしたね。
うん。
うん、はい。はい。ということで、デッドプール&ウルヴァリンですってございましたということで。まあここで一回、多分 MCU、マーベル的にも一つの多分区切りつけた上で、これから再出発、カーンが使えなくなったから違うものが出てきましたんで、誰かさん呼び出して、みたいな、いいのか悪いのか、まあ、あれですけども、またちょっと、マルチバースは違う何かストーリーで行こうとしてるっぽいので、まあ、ここから区切りとして、期待できるかできないかわかんないけど、期待したい部分は期待したいということで、見ていこうと思います。はい。で、次回は、昨日何見たんとかになりますので、よかったら、皆さんも、なんか最近見たおすすめ映画とか、送ってもらえたら、ちょっとその時はネタバレなしで送ってもらえたらと思いますので、よろしくお願いします。ということで、エンディングになります。はい。じゃあ、おまけの方から映画ファンの集いのお知らせです。映画ファンの集い、今月8月がですね、今週末ですね。はい。8月25日の日曜日にの、14時半から、六本木の方で行います。いろんな人と映画のおしゃべり、いろんなことできますので、よかったら参加してみてください。で、ちょっと今、その、毎回使ってる六本木の会場がですね、まあ、若干、秋から値上げになることで、ちょっと使えなくなりますので、この8月、9月ぐらいで一旦区切りで、次ちょっといろいろ探してるんですけど、どうなるかわからないんで、今のうち来れたら、よかったら参加してみてください。お願いします。詳しくは、映画の集い検索してみてください。はい、ということで、今回849回ということで、終わりました。はい。で、また、 募集してる作品はないんですけども、最近見た映画をなんか紹介してもらったりとか、あと普通歌何も関係なく映画とか関係ない雑談でも送ってもらってもいいので、よかったら我々普通歌大好きなのでよろしくお願いします。送ってください。はい、ということで、本日あごめんなさい、ハッシュタグのことかで、またX ツイッターの方で、ハッシュタグドイラジつけてつぶやいていただけますと、我々も確認できますし、ちょっと励みもらえますので、よかったら、感想などよろしくお願いします。ということで、お相手は私おまけと
NBK と
ハタと
タンタンと、
わかりました、
また
ね、
ね、
ね。